バリチキマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこのお二人とお話し進めてまいります。スパローズ大和勝孝さん、そして岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
新年度なんて初めての、はいはい、放送ということで
ネクタイしちゃいました。
それで
そうよ。いや一応しかも桜田が今日一応ピンクで合わせ
て、すごいちょうど見えない。よかった、ちょうど見えてますか。よかった、
はい、その辺のトレーナーを着てきました。
いやさっきそれいいよねって言ってるわけじゃないですか。
オールディックホギーっていう
かわいい
かわいいよね、うん、いいよねそれね。
なんかねだいぶでもあの春らしくなってきたので服装も軽やかな感じになってきましたけれども、うん
はいねはい、大変ですか。
え私
新しい
某グループだもんね。
メイン MC、
あなんか環境変わるのが6年ぶりだった。
そうか、朝の生活から夜だから、
うん、そうなんですよ。思った以上にダメージ受けてて、ダメージというか
時差ボケみたいなことなんですかね。もしかしたら
そういうこと。疲れが結構あって、はい、私今レッドブル飲みました。
なんかいや僕もなんか飲みたくなって買いました、
ね、なんでさっきみんな急にレッドブルみたいな、
ね、なんかちょっと翼が欲しくなって。
そっちの CM 狙ってんのかな。
いやでも本当にあのコメントでも体力あるよなっていうコメントいただいてるんですけど、うん、意外と体力ちょっと
ないんですね。
うん、なんか、うん傾いてきてたのかなと思って今日はちょっとこれ始まる前に天下一品食べてきました。
お
カロリー摂取して、
ね、レッドブル飲んで
天下一品食べてやばいやばい。そう あとあのコメントで、うん、これ初っ端からあれなんですけど、はい、武部さん先週始末書書いたんですか。
いや先週じゃなくて多分それね、あのマーケットプレスの時に、はい、あの期末の時の多分出演させていただいた時に、はい、私ねあの、中根、ねうん買わせて中値設定するんですけども、はい、期末の年度末の時とかってドル売りだとかドル買いだとかってすさまじくオーダーが出てくるんですよ、はい、でその時に、売り損ねちゃって、はい3,40秒か今1分かからなかったぐらいで、はい、某ドイツの最高級車を廃車にさせてしまって、はい、しばらくベンツあ名前言ってしまったないじめられたってですとか言われてね、ベンチですとかって言えとかって言って、うん、そういうのがあったんで、でその時にあの始末書みたいな、あとはねちょっとやっぱりね売った買ったちょっと間違って、はい、しばらくあの250ねの思いっきりそのベンツっていうかその時は確か1200万ドルぐらい、ね、持ったままで思いっきり下がっちゃって、で後の時は250万ドルぐらい多分ねあの売ったと思ったら売れてなかったとかね、あんですよ、
いろいろあるん
ですよ。面白いですよね。
あんですよ、いろいろ。
それって手書きなんですか、それともあのあれですか、ひな型みたいなのでコピペでいけるんですか。
いや当時は手書きですよ。
全然反省
しない。当時は手書きですよ。当時は手書き。で私が入社した時1989年だから、当時なんか海外からやった時はテレックスですよ。まあ、はいはい、This is Tokyo とかって言ってね。あのグッドアンティルニューヨーククローズドル円オーダーなんちゃら古いよな。
いや昔の武部さんの失敗談とか面白いです
ね。そうですね、
なんか一度昔なんか忘れたんですけど仕事で土下座したこと
あ
るとか聞いて
たもうギコさんとか頼むから帰ってくるとかね。
かいい
それもう嫌がらせじゃないかって
思って、
半沢直樹みたいな
仕事で土下座使ったことあるってやっぱすごいです
あとはねあの日経新聞さんの朝刊でね、はい、まあ、いつか機会があったら持ってきますよ、うん、あの私がディーリングルームでね、はい、牛丼食べてるところをね思いっきり写真撮られて、はいはい、いや言ってた日経新聞さんってそれをね思いっきりバーンって出たのよ、まあ叱られて
叱られて、なんでですか、忙しい、飲食禁止、
いや忙しいから食べてるだけなのに不謹慎だっていう話になってそれで最初呼ばれたんだけど、ま、いつの間にかね周りの人たちがかばってくれて、それも最初はね土下座せんばかりの勢いだったんだけど、はい、勢いだったんだけど急にいやこれ武部しょうがないでしょ悪くないでしょって話になって、はい、あのひっくり返った。でそれ確かねあの新聞見てらっしゃる、ね、あの一般の方だとかあの金融機関さんからクレームが入ってきた。
ああ
牛丼食ってる
の
は何
事だ、こんな下げてる時に牛丼食べてるなんてみたいな感じですか。
席で食べてただ
けなのに、うん、でも武部さんの失敗談だけで30分終わっちゃいそうなんです、
ね、そう終わりにしてください。もうキリがないから、はい、何しに来たんだよ、はい、今一人で顔赤いんですから今嫌だなと思って
今日は雇用統計の日ということなので、はい、岡三証券デーとして前後半に分けて岡三証券投資戦略部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして、日本株為替両面の情報を盛りだくさんでお送りしていきます。この後山本慎一さん、そして後半は武部さんに解説してもらいます。さてこの番組 YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局、
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺っていきます。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さん、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
さてまず今週の日経平均の終値、ね、確認していきますと 38,992 円8銭ということで、週間では1377円36銭の下落、 3.4% 下げて終えたということなんですね。今日1日だけで 2% 近い下落、781円6銭の下げで終えたということなんですが、なかなか下げがきつい1週間となりましたね。
そうですね、今年に入りまして、週間で 3% 以上上昇したのは何回もあるんですけれども、 3% 以上下げたのは今週が初めてということで、まあ、去年1年間見ても 3.4% 下げたのは一度もありませんので、うん、おととしの年末に日銀が想定外の緩和修正をしたときにちょっと市場が混乱したとき、まあ、あれ以来ということで、かなり久々の週間としての下げ率となっております。まあ、この1週間、まあ、特になんか相場環境に大きな変化が出たというわけではなくて、
はい、
やはりよく言われております基調の益出し売り、まあ、これはやっぱ出たのかなという感じで見ておりますけれども、まあ、それにしてもちょっと値幅結構出たなという感じですかね。まあ、アメリカの方もちょっと不安定ということで、まあ、金利が下がってもなんか入ってくられないとちょっと方向性ないような動きしているんですけれども、
はい、
まあ、そのあたりでちょっと支援材料もなかなかちょっとなかったといった感じかと思います。ただやはりこの下げちょっと違和感ありますので、トピックスなんかそこまで下げていないといった感じですし、今日なんか見ましても値上がり一応566ありますので、まあ悲観一色と、まあ売り一色というわけでもないかなという感じで見ております。やはり指数寄与度の高い、今日でしたら東京エレクトロン、ファーストリテイリング、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、新越、この5つで500円近く押し下げておりますので、
はい、
やはり日経平均はちょっと下げが目立ったなという感じですかね。はい、
そうですね、今お話にありました通り、週間でのトピックスの下落率は 2.3% に、ということなので、日経平均よりは限定的となっておりまして、今日も 1% の下落でとどまっているといったところなんですね。あと、売買代金ですね、4兆円を超える水準での推移が続いていますので、まあ、買いと売りどっちもあるとはいうことではありますよね。
そうですね、一時に比べたらちょっと減っているんですけれども、
はい、
まあ、水準的にはそんなに大きく減っているわけではないという感じですので、まあ、今の相場でしたらこの4兆円であれば十分こなせるといいますかね、いい水準だとは思いますけどね。はい、
ではちょっと個別でも今週気になった動きをしたところ見ていきましょうか。まずは東証プライム市場騰落率ベスト30上昇目立ったところ、5位に顔を出しています2753の網焼き亭見ていきましょう。こちら週間で 13% 近い上昇となりました。
はい、網焼き亭ですけれども、3月期決算企業ということで、4月の2日 発表ということで、決算一番乗り、まあ、有名な銘柄ですね、一番早く決算発表するということで、で、この決算前の先月、3月25日に、情報修正、増配を発表しておりまして、まあ、それで一回買われたんですけれども、まあ、その後一旦落ち着いて、4月2日、決算で改めて交換される動きとなっております。まあ、宮城店、まあ、全国にグループ含めて253店舗
と、そんなにあるんですね。
ちょっと私住んでる近くに店舗がありますので行ったことはないんですけども、はい、
ね、
で、まあ、やはりコロナの時2021年3月期というのはやはり創業以来の赤字の決算となってしまったんですけれども、まあ、そこから復活したという感じで、そうですね、不採算店舗の業態変更ですとか撤退、まあ、そういった収益力改善に取り組んで、まあ、大幅な増益となった感じで、まあ、今期に関しましても、まあ、大幅増益を見込んでいるという感じですかね。やはりこういった飲食業、今週これ以外にも結構月次が結構月替わりということで発表されているんですけれども、はい、やっぱ外食系とか良かった感じですよね。外食ですとかと家電なんかも結構月次が良かったということで、今週は結構そういった小売関連、顕著な銘柄が目立ったんじゃないかと思いますね。はい、
2753アミヤキ亭ですが、今週は6090円で終えています。4月4日に6310円まで上昇する場面がありまして、年初来高値更新しています。さあ、そしてもう一銘柄、5933のアルインコ、こちら週間で上昇率10位に顔を出しています。 9% を超える上昇となりました。
はい、アルインコですけれども、ネット通販でアリンコ屋というフィットネス機器展開しておりまして、はい、まあ、そちらで結構知ってる人多いんじゃないかなという感じだと思います。ルームランナーですとか乗ってるだけで揺られてちょっと健康にいいみたいな、そういった器具を販売してる会社なんですけれども、本業自体は建設現場で使用する仮設資材の販売とレンタルと、まあ、こっちの方がどちらかというと本業という感じで、まあ、3月期決算企業なんですけれども、決算発表はちょっとまだです。で、おとといに業績修正を発表しているということで、24年3月期終わった期ですけれども、まあ、売上高、営業利益を下方修正、まあ、経常利益以下を上方修正と、ちょっとまちまちな内容だったんですけれども、まあ、市場が反応したのは、まあ、同時に発表した中期経営計画ということで、27年3月期ですから、向こう3年ですよね、3カ年計画、発表しておりまして、まあ、経常利益、24年3月期の会社予想が28億に対して、27年3月期50億円の目標を掲げていると、まあ、かなり結構強い目標を掲げています。あと株主還元、増配か据え置きで減配をしない累進配当を計画中は、中期経営計画中は、まあ、実施するとしておりまして、まあ、直近10年で見ても減配は一度もない会社なんですけれども、まあ、改めて交換されているといった感じだと思います。で、配当利回り 3.6% と、まあ、これも比較的高い銘柄ということで、ただ株価の結構レンジ相場がずっと続いておりまして、
はい、
まあ、今回一気に抜けてきたといった感じで、まあ、トレンドというよりはなんか間欠戦みたいな、上がってちょっとまた揉み合ってまた上がってみたいな価値が多いんですけれども、まあ、今後の動きちょっと注目したいなという感じですかね。はい、
足元これだけ上がっても PBR 0.74 倍ということです。あと、そうですね、やっぱり中継に対しての投資家の見方みたいなっていうのが、これまでみたいに何ですかね、絵に描いた餅というよりも結構確実性を持って期待して買いに来てるっていう形なんでしょうか。
そうですね、やはり今回の決算発表シーズン、まあ、下旬から始まりますけれども、やはり期初ですので、そんなに、最初から大きな数字目標は立てないと思いますので、まあ、業績面で株価が上昇するというよりは、どちらかというとこういった中期経営計画ですとか、そういったものに市場が反応しやすい、交換されやすいということで、まあ、今週も伊藤忠あたりがありましたけれども、
そうですね、
そういったやつがいっぱい出てきますと、ちょっとそうですね、業績ではちょっとコンサバティブな感じでも交換されるといった動きが多くなるかもしれませんね。はい、
やっぱり増配でしたりとか、そのあたりの株主還元のところに皆さん注目している部分、こういうところからも見て取れるということですね。さて、来週以降に関してはいかがでしょうか。
はい、来週 週国内のイベントとしましては、まあそうですね、あまり多くはないということで、ミニ SQ があります。今回ミニ SQ ということなんですけれども、はい、まあ今年に入りまして、この SQ 前後で相場が結構大きく動いているということで、ちょっと先物主導で思惑的な動きとなる可能性もあるんじゃないかと思います。まあ1月2月は上方向に出まして、うん、3月は下方向に出たという感じだったんですけれども、今回そうですね、結構値幅出ておりますし、結構ちょっと下の方に来てますので、ちょっと警戒する必要はあるのかなとは思ってますけれども、まあ、先ほども申し上げましたように、ちょっと下げすぎかなという感じもしておりますので、
はい。
はい。まあ、その警戒を持ちながらも、ちょっと、下げ渋る展開というのもちょっと期待したいなという感じですかね。それと、来週は小売りの主力どころの決算が多くなると。
そうですね。
はい、今週も結構出ておりましたけれども、来週は、まあ、主力どころ、時価総額大きいやつが結構出てきますので、
うん、
そのあたりの決算が非常に注目ということで、そうですね、月次で結構アパレル系が売られる場面あったんですけれども、決算自体は結構いいということで、そうですね、昨日のアダストリアですとか、
あ
とは、
ね、
オンワード、今日上昇率トップのオンワードなんかも決算が良かったという形ですので、まあ、そういったものを見ますと、ちょっと期待したいと言いますかね、相場の支えにはなるんではないかという感じで見てますね、はい。
個別で具体的な銘柄名を、
はい、個別ですと、来週の週末は予定な決算発表予定なんですけれども、4月12日は決算発表予定なんですけれども、高島屋ということで、
はい、
はい、こちらは1日に月次発表してるんですけれども、うん、まあ、非常にインバウンド向けの免税店売上が単月として過去最高と、かなり好調な売り行きだったと。やはりその高額品が非常に売れているといった感じなんですけれども、まあ、他の百貨店、そうですね、三越伊勢丹ですとか、そのあたりもかなり既存店かなり良かった感じなんですけれども、やはり国内というのはインフレ、売り込み始めた動きで、不動産がちょっとこのところ買われていたといった感じなんですけれども、うん、やはり、物の値段が上がるということで、やはり高額品というのはやはり、先行されると思います。やはりインフレの時というのは生活必需品も値上がりするんですけれども、資産価値としてやはり生活必需品よりはいわゆる贅沢品の方が上がりやすいという感じですので、うん、まあ、そうした意味で、まあ、高額商品を取り扱う百貨店というのも追い風になるんじゃないかという感じですかね、はい。
もう一銘柄ありますか。
はい、もう一つは主力どころのやはりファーストリテイリングということで、はい、こちらは4月の11日に中間決算ですね、発表を予定しております。うん、まあ、今週ファストリー 6.3% 下落ということでかなり派手に下げまして、まあ、もちろん今年最大の下げ率になったんですけれども、まあ、ファストリーに関しましてはどちらかというと国内よりは海外、まあ、こちらの方が注目ということで、まあ、売上、国内の 1.6 倍ありますし、利益面ではまあ海外が倍稼いでますので、まあ、どちらかというと国内よりは海外の方を非常に注目したいという感じなんですけれども、やはり海外の方はまあ、かなりブランド力が浸透してきて、あまりその値下げとかしなくても売れるようになってきているといった状況ですので、まあ、この日経平均に与える影響もかなり大きい銘柄ですので、
はい、
今週もそうですね、日経平均300円押し下げてますので、はい、来週はちょっとこのユニクロへの期待というのもあるんじゃないかと思いますね、はい。
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後は竹部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶり つきマーケット情報局。
ではここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの竹部力也さんにお話伺っていきます。為替ドル円ですが、先月中旬に147円割り込む場面があったんですけれども、その後円安に振れて介入水準の152円手前で膠着状態に入ったようです。今後為替を動かす要因は何かといっても、まあ、今晩こういう時ありますけれども、このあたりもじっくり、竹部さんに聞いていきたいと思います、はい、まずどこから見ていきましょうか。資料の方からいきますか。
はい、じゃあ資料の方から、もうシンプルにですね、今ドル高円安、で日銀の金融政策決定会合終わったけども円安続いてますよねっていう言い方をしたらちょっと乱暴で、資料の方をですね、YouTube の方と合わせてご覧になっている方はぜひチェックしていただければと思いますけども、米国の10年債金利が上がっているので、ほぼそれと一緒に、もうどなたが見てもわかりやすいでしょ？ 10 年債金利と一緒に同じように動いてますよねっていうところだと思います。上がったら、ドル円も上がってるし、下がったら下がってるし、だこれはもう日米の金利差での、まあ、ドルを買う方がね、インセンティブ強いから、円よりもドルだよねっていうところだと思います。で、今日ね、午前中に、マーケットプレスでちょっと岸田さんとお話しさせていただいたんですけども、リスクオフっていうようなところで、イスラエルとね、まあ、特にイラン、これ、国内の投資家の皆さん、ぜひね、まあ、大変申し訳ないんですけど、フィナンシャルタイムズだとかですね、BBC だとか、他の報道もちょっと見ていただければと思うんですけども、海外で一番取り上げてるのは、イスラエル、イスラエルのこうネタニヤフさん、ちょっとね、以前はちょっと失脚なされましたけれども、ナショナルティックなね、ライトウィングの人たちを一緒になって政権取り返した人ですけれども、かなり強硬です、で対イランに対しても、もう我々がすることはもう必然だみたいな形でやっていて、 EU もバイデン大統領も、自制を呼びかけるぐらいのところだったので、リスクオフで、このリスクオフというのも、ドルを買ったりないしは円を買ったりというところで、円ショートだった、このいわゆるキャリートレードがちょっと巻き戻ったっていうところと、あとは原油ですよ。
そうですね、
86ドル、まあ、これもいつまた90ドルに行って、まあさすがに100ドルってことはないにしても当たり前かもしれませんが、中近東情勢逼迫したら当然ね、ドルで、そこで先々かもしれませんけど、原油買うにはドルが必要ですから、そこでまたもう一回ドル高っていう動きが出てくるかもしれませんけども、いずれにしても足元の材料っていうのはちょっとその辺のところはイメージしておいていただければと。で今日はその円というところで重きを置いてお話ししていきたいと思ってるんですけども、資料のところで2枚目のところなんですが、そもそもなんで円安を牽制してるのかですよね、円安って別にいいじゃんみたいな、でこのままほったらしとけば、まあ、160円だ、170円だ、180円だっていうことをね、言う方もいらっしゃいます。で、それは私も、各相場感は違いますとか、合ってますって言うつもりは全くないんですが、私の経験則上ですよ。まずは、介入、これちょっと介入のところはまた後でね、細かくお話ししようと思ってますけども、そもそもこの今、円安、振り返っていただければと思いますけども、3月の15日に、春闘で、賃上げが認められて、でもそれで認められてもデフレ脱却宣言は政府しませんよね。で、この資料のところでご覧になっていただければと思いますけど、岸田さんは来年以降に物価上昇を上回る賃金を必ず定着させるって足元では言ってないんですよ。まだまだだと思ってんですよね。で、そうした状況の中で、物価が上昇して金利も上昇して賃金が変わらないとどういうことが起こるのか。スタグフレーションと言いまして、私も経済学部出身ではないんですが、それぐらいは知ってますよと。だから、円安は抑制しないわけにはいかないよねと。で、竹部が若かりし日の時は、1ドル160円から下がってきたようなところでしたので、今の水準を超えちゃうと、テクニカル的な抵抗体ないので、だからこそ介入をすると。で、それなりに年を重ねてから介入の担当者になった時もありました。で、そういった時にはスムージングオペレーションといって、まあ、必要に。もう矜持をかけてもう絶対的に抑制しますから、まあ非常に矛盾してるのかもしれませんよね。日銀が介入失礼緩和政策を少し引き締めにしたけども大きく変わりませんよって言ってる一方で、じゃあ円安はどうするのかって言ったら、まあアクセルとブレーキを、まあブレーキ役を通貨当局が担うと、ちょっと非常に難しいところだと思うんですが、今後まあこれちょっと延長線上の時になるかと思いますけども、日銀じゃあいつ動き出すのかとか、そういった話はちょっとね、後ほどさせていただこうかとは思ってますが、雇用統計もございますし、ちょっとね、足元 ことは円安桜というタイトルに今日しましたけれども、ドルの方がそろそろ軸足になってくるよねと、うん、来週も消費者物価指数ありますからね、うん、ドルの方にちょっともうそろそろ目を傾け耳を傾けていただいてっていうところが、これからになってくるのかなと思います。はい、
ここまで武部さんにお話しいただきました。続いてはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
為替素人大和の今さら聞けない。
武部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけてもらいます。お願いします。
もうちょっと150円で介入とかされてたけど、うん、もう超えちゃってるので、はいはいはい、もし、まあ、武部さんが日銀だとしたら次どの辺で介入するのかなみたいな
今夜 の雇用統計の時のストラテジーにもちょっと合わせてと思ってるんですけども、私だったらまあ150には今いっぱいオプションだとか設定観測ありますので、バリアブルなものがいっぱいあるかと思います、うん、仕組み最大なんだってある。でそこを投機的に買ってった後におそらく152円のちょうど水準を超えたら売ってた人たちは多分ストップ設定を損切り設定してるので跳ね上がると思いますよ、うん、跳ね上がってさらに上がってって152円の50銭ぐらいのオプションが出てきたところでもうこれ以上は買えないよパンパンだっていう時にガバッと売り浴びせると、多分一番効果的ですよね。もうこれ以上食べれないって、でその時に国の矜持をかけて売って売って売って売ってこれでもかこれでもかっていうことをした場合は大概はもう引きますよ。
じゃあ今日例えば、まあ、この後も雇用統計のお話していただけると思うんですけど、今の現在の水準151円20銭から30銭台ということなんですけれども、はい、雇用統計を受けてすごく大きく、まあ、動いたとして152円来たら、うんうん、あれなんですかね、半ばと
かやってもおかしくないと思いますよ。で、他のマーケットプレイスなんかで申し上げたんですけども、これね、ちょっと実務のところで言ったら、ただ3月期末はないと思ってたんですよ。うん、なぜならば、期末ってほら、終わり値で仕切りでいろんな評価レート出すじゃないですか。うん、これ、まあ、お上がね、民間忖度するとは思いませんけど、逆にね、
はい、
大変大騒ぎですよ。150円で設定したのに、介入入って146円だ、7円だ、いろんなもののね、金融商品のレート全部変わっちゃうじゃないですか。うん、だから変わって4月入ってきてから、これ非常にやりやすい。かと思います。で政権もね政治も大変ですからね。
そうですね。
円安は放置できんでしょう。
はい、
ちょっと FX にお金入れときた
いですね。ぜひぜひ
通るかどうかちょっと。
そうですね。この後もなぜそのドル高円安を放置できないのかということをまたチャートを見ながらお話しいただきまして、この先の政治日程そして雇用統計に関してですね、はい、延長戦でじっくりとお話しいただきます。ということで、エンディング近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて大和さん、気になるコメントありましたか？
スポンサーにレッドブルはって
。いや、ありだよね。
いや、岡三証券さんに ね、今回、この新年度もスポンサー続けていただいて、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
いや、私はもう何も、ただただの為替のおじさんですから。
いや、なんと、来週はですね、ゲストに、岡三証券投資戦略部、シニアストラテジストの、山本さんが来てくれる、そうなんです。あの山本さんが
エアーなんじゃないですか、想像なんじゃなかった、
電話じゃなくて実際スタジオに来てくださるということなので、
どこの証券会社の方なんですか？
ですね、私が今読んだと思うんですけど、岡三証券
の、あの人か。
何の話これ、
いつも毎回
そうですはい、そして坂本慎太郎さんも、スタジオに来ていただきまして、みんなでいろいろとお話を進めていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。来週胡蝶蘭をスタジオにということでコメントもいただいておりますけれども、一度も届いたことないんですよね、胡蝶蘭。
気持ちですからね、もうエアーでもう皆さんね、
はい、はい、ということで皆さん見てさえいただければ、はい、聞いてさえいただければいいということなので、
お耳をお貸しください。
お耳
を
お貸しください。
いい言葉だよね、品がいいね。
さあ、ということで、はい、ここまでのお相手、大和和孝さん、武部力也さんでした。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。